長岡半太郎作、大阪というところ。は、仁徳天皇の頃から、すでに開けた都会であることは申すに及ばない。聖徳太子の四天王寺や、蓮如上人の石山本願寺建立にちなみて、末光臭い気持ちがする。しかし、豊臣秀吉が騒乱を平定して、ここに築城してから、その空気は一新し、大阪の本質を発揮した。大阪は海湾に面して、淀川は収集の便あり、市通発達、物資の集散地として、屈強な地のり、水のりがある。格のごとき土地が開発されるのは、自然の勢いであって、淀川の河川改良を行い、そのデルタに運河を疎通すれば、工、商業は、おのずから発展する。王子ベニスが、大和の交通上、一時派を唱えていた歴史に鑑みれば、大阪は関西方面の商売出入りの関門となっていたことは当然である。今日、その勢力圏は、ますます拡張して、東洋貿易の覇権を握らんとする形勢になってきた。ベニスに遊んだ人には、中世紀から伝わったゴンドラが昔を忍ばしむる好材料である。大阪にも、半世紀前には、底の平らなゴンドラらしい芝船がたくさん浮いていた。ゴンドラに比べれば、美術的でなく、むしろ実用向きに作られた。徳川時代に伏見と天満橋の間を往復した三十石は、その大型であって、維新前の交通がすこぶる悠長であったことを思わしむる。淀川三十石、上り下りの川中で、お客を捕らえて、くらわんかくらわんか、ポンポコね、ポンポコポンポコポンポコね、という羽歌がある。世は、いとけない頃、伏見に往復したことがある。三十石は、竿で押すか、綱で引くか、背の具合で強要したのである。一晩かかって、伏見、大阪を連絡するのだから、今日の電車や汽車が網を張ったスピード時代には、思いもよらぬ遅い交通機関であった。しかしその頃から、大阪魂とでも言うべきものは、くらわんか船の呼び声に提唱された。くらわんか船は、食料品を乗せた片屋根の芝船であった。三十石を川中で遊撃して、乗客に菓子や酒を売りつける。くらわんか、くらわんか、ごぼう汁、あんもちくらわんか、巻き寿司どうじゃ、酒くらわんか、銭がないので、ようくらわんか、と叫んだ。戦中で眠い目をこすりこすり聞けば、いかにも横柄で、こんな奴の品物を買うもんかと思わしむる。しかし、売り子をかすかな火に照らしてみれば、しわくちゃ起きなが、水花垂らして船を三十石に横付けにし、物品と銭の交換を始める。銭は一度握ったら容易に離さぬ風性で、くらわんかくらわんかと呼んでいた。夜半空腹となった頃であれば、呼び声に愛想つかしても買わないわけにはいかぬ。末の句で銭がないのでようくらわんかと言われると、意地にも買わざるを得ない。銭の価値をこんなに強調しているのは、大阪当時の精神を吐露している。地獄の沙汰も金次第、銭の儲からない奴は相手にならぬ。銭の価値を知らぬ奴は世渡りができぬ。そろばん玉の弾けぬ奴は仲間に入れぬと言わぬばかりの口調である。実に、徳川の異例おごそかなる頃、この御調を浪してはばからなかったのは、大阪気象にかなったからであるが、さりとも、口伝の家康に関する 秘密の歴史があるからか。いずれにしても、最初にこの特権を獲得したクラワンカ・オキナは凡人であるまい。三十国で伏見から淀川を下る頃には、大阪に近づいてもこれを知る目星がなかった。今は、枚方近く来たれば、義義としてそびえた天守閣を望んで、あそこらが大阪だと視点することができる。夏の陣で焼け落ちた天守閣は再建されて、また来夏で滅び、264年間廃墟となったのが、昭和の盛大に復興されて、大公当時の遺憾を忍ばしむる。しかも、容易に焼け落ちない、鉄骨コンクリート構造であれば、三度目の天守閣こそ、永遠に伝わるは疑いない。大公も、地下で定めし、笑みを含んでいるであろう。聞くところによれば、復興費は47万円であった。日々、登覧する人の数から割り出してみれば、数年を入れずして、原価を償却しうる。ここに、大阪人の凄腕が伺われる。金は一時出しても、無駄には使わぬ。将来、天守閣のもとに、昔あった戦場敷を再建しても、余裕しゃくしゃくである。大演習の折、暗夜にフラットライトで天守閣を照らした模様は荘厳であった。大阪市場に空中の楼閣を描き、あたかも蜃気楼のように宙に浮かんで、その一角には太閤の姿が彷彿として現れ、大阪市の繁華を見下ろしはしないかと思われた。天守閣こそ大阪市の遺憾と言わねばならぬ。天守閣から展望すれば大阪近県の概略が判明する。市の膨張は半世紀前に比べれば著しいものである。一番目を遮るものは数ヶ月前までは数百の煙突からたなびく黒煙のウェーブであった。今は望遠装置が多分に行われて、煙はさほどまで視線を遮らなくなった。山河の配置は依然として休館を保っているけれども、人家湿痞、南は堺から西は神戸に至るまで、一つながりに軒を並べ、どこが大阪との境であるやら、さっぱり見当がつかない。昔清盛が、マヤ山麓の招致を選択し、都を福原に移した頃を考うれば、安治川口の界隈は、歌に詠まれた何和への足の草むらであったろう。今は、新淀川の堤防近く、わずかにその境外をとどむるに過ぎない。格のごとく諸子合体すれば、その間の交通もまた頻繁になるから、大阪付近の電車やバス、汽車の網は日本一に発達し、その便速に往来し、有無相通ずる設備は完全になっている。その状況は天守閣上からまだらを伺われる。大公の計画した雄都は大規模に完全なく実現するに至った。大阪見物といえば、震災橋筋、堺筋、道頓堀、千日前、各種のデパートや劇場であるけれども、市の大動脈である数多の運河を見なければ、市の神髄に達したとは言われない。試みにモートルボートで、ケマの校門から安治川へ下り、天保山、築港を見て、木津川口から遡って、土佐堀辺まで来ると、その外境を知ることは可能である。左右に大化功労を眺めてボートを走らすかと思えば、そばに白波を隔てて通る団地がある。また、荷物を満載して悠々と上下する断平船がある。あわや衝突船として急に舵を操り直し、厳厳相まして過ぎ去る船もある。 各あまたの船が複装する模様は、あたかも雑踏した群衆の間を往来するがごとく、安治川や木津川においては、すこぶる混乱した行動を取らねばならない。しかして、沿岸には倉庫が軒を並べ、市場、諸工場などあって、まま原始的住みかと思われるボロ屋もある。そこには、洗濯したボロを、臆面なく風にびらつかせてやる。実際、目前にちらつく千差万別の景色は、応接にいとまがない。その間に、ちょっと注目すべきところは、荷物の積み下ろしである。断平船の集団は、潮汐の具合で、互いに接触して既存するところがあるから、自動車の古いタイヤをいくつとなく減速にぶら下げて、接触を緩和している。この廃物利用の思いつきは、他所では見当たらないが、大阪の船頭さんは、とんちを聞かせているところに、観察の価値がある。蓄光には、1万トン余りの船は、まだ見えない。運河と港とは、互いに連絡しているから、荷物は、直に荷船に下ろして、需要所で揚陸する便がある。かくして、運賃は低廉になる点において、運河の妙を実現している。したがって、桟橋は乗客用に強制られて、荷物の揚陸に利用することは、欧米大陸にある蓄光と違うように一見した。各無造作に荷が動けば、神戸港も大阪で集散する物資には使用せられなくなるから、古城落日の感があるかと推察せられる。大阪の水利は、勘が売るより以上に経済的価値を保有している。大阪市の計画が着々図にあたり、商工業が近年著しく発展したからには、何か大公上昇軍の表示となった千成廟丹のモットーが欲しいものだと誰も考える。しかし、今日は闘争で争う時代を過ぎ去って、平和の戦争が普段行われている。実際、大阪で製造し、また輸出した商品は東洋のマーケットに限らず、遠く南北アメリカまでも広がり、欧州はモースに及ばず、南洋、インド、ペルシア、シナ、満州、シベリアまで普及し、地球全体を股にかけて鶴を伸ばし、豪勢なものである。このようにして、大阪商人の向かうところは、小敵少なきありさまになりつつある。これが、平和戦の千成廟丹に相当するものである。一票、一を加え、百かつ千。千票、向かうところ小敵なし。知ったたちまち握る、世界の剣と言いたい。やがて、ミダスの神が、触るものはすべて黄金化したように、黄金入りの千成廟丹は、死の至るところにぶら下がっている時代が来たることを予測される。しからば、金蔵を築くが大阪人の本能であるかというに、決してそうではない。清代の石学、湯極円は、日本人の作った漢詩を表して、堺と池田に流宮していた広瀬極僧をもって東国詩人の官となした。その詩中に百済のワニの墓を映じた一首がある。ワニは論語と千字文を伝え、我が国に漢学の種をまいた先駆者である。その墓は北河内郡菅原村にあることをこの間突き止めた。その教えたところもあまり遠くはないから、大阪は漢学の発祥地である。維新前の学問は多く漢学に頼ったが、変則に乖離点をつけて読んでいたから、漢学者の作った詩文は、へんてこな文字を綴ったものではあるまいか。ここに 漢学者の批評をすることはごめんこうむる。徳川時代になって、日本文学史に異彩を放った近松門左衛門は大阪に住んでいた。漢学の余兵を離脱して、その外博な知識をもって、流暢明快に五花八珍の微分を劇団に備えた。この日本のシェイクスピアは、先に個人なく、後に来者なき作者であって、大阪の否、日本の誇りとすべき文壇の巨擘である。科学者の立場から論ずれば、徳川時代に最も独創的見地から研究した大阪の学者では、浅田剛龍を第一に推さねばならぬ。彼が文後から大阪に出で、天文研究に尽瘁した成績は文書欠損して判然しない。しかし、その惑星運行の観測は、ついにケプレル法則に到達した。ケプレルが千代ブラへの結果を利用して法則を編み出したとは、南区の点において大差がある。しかも、その門弟、高橋義時、準大阪市民、狭間重富が完成改暦を実行し、義時は、ついに四五千個の測定に熱中するに至った筋道を考うれば、その確信は、やはり浅田の教訓に基づいたことを推断せしむる。義時は、その後方針を転化して、伊能忠敬の日本全国測量の参画者となり、104年前にこの大事業を完成せしむるに至った。その過程を吟味すれば、義時もまた非凡な天文学者であったに違いない。義時の子、景康は父の事業を継ぎ、天文学に精通していたが、また盛んに脱炭後を研究し、徳川時代の指導の最高権威である。一世紀前に蒙古まで広告の勢力範囲に依然とした達見家は、実に大阪に生まれた怪談児である。しかしその名は大阪人にあまり伝えられていない。ほんまに東大元暮らしでおまへんかと言いたい。このほか川村瑞賢の安治川の家臣改修、安井道頓の運河改作等、工学上の業績も軽視してはならぬ。また、尾形公安が教育家として辣腕を振るい、福沢諭吉、橋本早苗らを出したことは周知のことである。要するに、大阪市は学者の志望を達成せしむる特殊の魅力に応一していた。学者もまた、軽視の注釈に没頭するような、腐れ樹舎のなすことに甘んぜず、独創的見地から生きた学問を啓発するに心血を注いでいた。これおそらく大阪の土地柄から来た繁栄であろう。大阪が日本の金欠であることは明白であるが、その蓄積する基礎は確固として動かすべかざるものか、多少の疑いを損した。天王寺の多聞天が福徳を全市に撒き散らしていると信ずる人もあろうが、これは単に瞑想に過ぎない。その安置された殿堂は、一度地震で倒壊したではないか。地盤がしっかりしていなければ、どんな事業でもぐらつき出す。現代のごとき、天変極まりなき時勢には、基礎から固めて進まねばダメである。先年、最高学府を市に設くるにあたり、市民が一斉に共鳴して、商工業の基礎となるべき科学と、その応用である工学を流星ならしむる趣旨を表明されたのは、大阪市の将来に大なる確実性を与えた。在来のごとき、模倣的、投機的精神にのみ力を注ぎ、市を、あんこならしむる考えでは、 時代遅れの感があったけれども、今その憂いは除かれた。ひたすら愛国、努力、後進等の見地から進めば、大阪は日本の知能勤能である本性を、ますます中外に発揮する運命を長く共有すると、世は深く信ずる。天頂地球、大阪市に幸あれかし。昭和8年、1933年1月、大阪朝日新聞書斎。